こんにちは、まなみんです。
こんにちは、かねです。
ワンオンワンラジオはテーマについて語ったり、リスナーの悩みに答えていく中で悩んでいる人へヒントをお届けするポッドキャストです。パーソナリティはまなみんとかねでお送りいたします。はい、はい、始まりました。第1回
始まりましたね、はい、第1回ですね。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近は雨が続いて、なんか東京はなんでジメジメしてるなと思うのが、
そうですね、はい、梅雨の時期なんで結構、まあ、雨続き、天気も悪いなっていうのと湿気が多くて嫌ですね。
あ、確かにそうですね。洗濯物も干せないので、
うん、なんか結構気分とか落ち込んじゃう人もいそうな時期ではありますよね。確か
にそうですね、
はい、まあなんかそういう人が元気になれるようなポッドキャストになったらいいですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、つなぎうまいですね。
はい、
雑談が下手だなと今実感しました。
そういえばこうワンオンワンラジオなんですけども、
はい、
あのアイコンの方ですね、
そうなんです、
はい、作っていただいたんですよ。はい、あの私と成し遂げたゲームというポッドキャストを一緒にやってる鍋倉さんという方にワンオンワンラジオの、アイコンを作っていただきました。なんかあれですよね、ちょっと若手の男性とそれを話を聞いている上司のような女性の方がなんかこう描かれた絵で、すごく可愛い感じの雰囲気に描いていただいて、
やっぱふんわりしたラジオというか、ちょっと、ね、その居心地がいいラジオにしたいなとも思ったので、ちょっとテイストを可愛い感じのものにさせていただきました。
はい、うん、いや本当にありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
はい、ということで、まあ、第1回ということなので、まあ、リスナーの皆さん、まあ、大体の人は知ってるとは思うんですけども、まあ、一応我々が何者なのかっていうところを自己紹介した方がいいかなと思いますので、じゃあまずまなみんさんから自己紹介の方をお願いできますか。
はい、小沢まなみと申します。まなみんというふうに名乗ってます。元々ではですね、商品の企画とか、ウェブのディレクターをやってたんですけど、まあ、人とのコミュニケーションというところに興味を持ちまして、今は、職場のコミュニケーションのすれ違いとか、お互いがこうよりいい関係で仕事ができるようにっていう支援の仕事をしてます。で、主にはワンオンワンを、代行したりとか、ワンオンワンをこうやる人に対するコンサルテーションと呼ばれるようなアドバイスみたいなことを通して組織の改善の仕事をしています。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあかねさん、よろしくお願いします。
はい、かねと申します。私はそうですね、ポッドキャストをよく作る人ってことで、だいぶいろいろなところでポッドキャスト作っている人なんですけども、まあ、本職は、スクラムマスターをやっておりまして、まあ、そのスクラムマスターという仕事の中でもワンオンワンというのは、まあ、実際こう活用させていただいたりとか、そうですね、まあ、その中でメンバーの話を聞きながらより良い開発チームにしていこうとかっていう話をよくするんですけども、まあ、今回このポッドキャストをやろうって思ったのは、自分のスキルアップっていうところももちろんありますし、やっぱり世の中の人ってワンオンワンなかなか難しいよねって思ってるなっていうのが、なんかこういろんな人の話を聞いてて思ったので、なんかそこの情報発信のお手伝いができると思って、まあ、このワンオンワンラジオというのを、まあ、始めようということを思い立ちました。まあ、そんな感じでいろんな情報を、まあ、皆さんにお届けすることが大好きな人間だと思ってもらえればいいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。
その2人でお届けいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてさて、今回は前回第0回を聞いていただいた方は、どういう構成で進んでいくのかっていうのはもうご存知だと思うんですけども、今回はテーマトークの回ということで、
はい、
まあ大体30分くらいをめどにちょっとテーマについて話していくという回にしようかなと思っていますね。はい、
そうですね、前回お聞きしている方はご存知かと思いますが、一応テーマトークとお悩み相談っていうのを交互に大体やっていければと思いますので、はい、
はい、
お願いします。はい、ちょっと今日初回なんでめちゃくちゃ緊張してるので、はい、できるだけ柔らかく喋れればなと思います。はい、
はい、
で今日のテーマトークですね、ちょっと悩んだんですけれども、はい、なんかまあ、うん、上司と部下でこう話すときに部下の方に対してですね、なんかどうしてもこううまく共感できなかったりする場面ってあるのかなと思うんですけれども、
うん、
まあ、今日のテーマはその無理に、まあ、共感しなくても、まあ、相手のことをあくまでもちゃんと理解するように話が聞ければ大丈夫なんだよっていう話をしたいかなと思っています。なんかそのワンワンでこう初めてやるときにどうしてもやっぱお互いが考え方が違かったりすると、なんでそんなことが思うんだろうっていうに共感できない場面っていうのを相談を受けることが多いなと思ってまして、
うん、
なんかその辺がそんなにこう傾聴って呼ばれるようなこう聞き方っていうのがいろいろ広まっていて、もちろんそれはもちろん素敵なことなんですけど、まあ全部受け入れるのって実は結構難しいよねと思っていて、うん、まあ、その辺をちょっと今日はほぐしながら話ができればなと思っています。
うん、
はい、
確かに、そうですよね。なんか共感することって難しいよなっていうのは私もすごく感じますね。
あ、そうなんですか。なんかワンオンワンをやっていて、ん？って思うことがあったりします？はい、
そうですね。まあ、なかなかこうなんでそう考えるんだろうみたいなことを思っちゃうことっていうのはやっぱりちょっとたまにあったりしていて、その思考はどこからみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
はい。
結構私多分ワンオンワンやってる時はどうなんだろうな、自分の意見はちょっと横に置いておいて。もうそもそもその相手と自分ってもう違うもんだというか、もう基本違うもんだって思ってなんか教えてもらうスタンスで結構話は聞いたりしますね。だからなんかその聞き方の傾聴とか呼ばれる技術はもちろんあるんですけど、なんかそもそもスタンスとして相手のこと全然知らないから教えてくださいっていう形にすると、まあ、自分の話をするというよりは基本相手の話を聞くことになるので、まあこう自動的にこう話を聞く状態にもしやすいのかなと思って、そういう話はよくしていますね。
まあそれは相手のことを知る、つまり相手を理解するっていうことをまあ中心にやっているってことなんですかね。
そうですね、はい。
ちなみに、
どうぞどうぞ。
理解をすることと、はい、共感っていうなんか具体的にどこが違うんですかね。
あー、どうだろう。なんか共感するっていうとやっぱり自分と同じ価値観のことの方が共感はできると思うんですよね。やっぱり、あ、僕もそう思うよって思えばなんかそれは共感できるし、すぐに理解もしやすいと思うんですけど、今回の共感と理解はどう分けようかなと思った時に、なんかあくまでも相手はどう思っていて相手はどういう感情でこう動いてるのかっていうか、その自分は一旦置いといて、あくまでも本人はどういう思考で動いてるのかっていうのを理解しようっていう感じですね。これで伝えられますかね。難しいな。
難しいですよね。なんかこう、いや、理解をするっていうのと共感できなくてもいいけど理解しようと言われた時にスッと入ってくるのかなみたいなのがちょっと、
なんか例えばよく聞くのだと、なかなか何度もこう言ってもやってくれなかったりとか、なんかみんなで決めたことをなかなか行動に移せないとか思った時に、まあ自分だったらやるだろうって思うのかもしれないんですけど、
はい、
きっとその人はやれない理由が何かあるんだと思うんですよね。でそういう時になんでやらないんだよってで気持ちももちろん自分の気持ちなんでそれはそれで大事にしてはほしいんですけど、
うん、
一緒にそのできなかったことのどういうふうにできなかったのかっていうのを一緒に探っていくようなプロセスの方が、まあ、いいかなと思うんですよね。だからそのできなかったことに対してなんでできなかったかっていうのを、例えば本人はなんかそういうのがそもそも苦手なのかとか、なんか忘れちゃうタイプなのかとか、なんかまあなんて言うんですかね、自分とは違う人なので、まあ、その人の目線で立った時にそのできるできないとかを一緒に探っていくっていう風にすると、まあいいのかなと思ったりはしますね。やっぱ抽象的な話だとちょっと難しいですね。
なるほどなるほど。
なんでいつも私はどう思うっていう時はもちろんフィードバックはするんですけど、私だったらこうするなっていうのは、うん、私だったらっていうのを言葉をつけた上ではするんですけど、だんだんこう理解していくとこういうこと考えてるとかも本人に聞いてイエスノーって答えてもらってもいいですし、なんだろう、本人だったらどう動くだろうみたいなのを一緒に考えてあげると、それが理解ってことにつながっていくのかなと思って、いつもワンオンワンではやってたりしますね。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。ということは何ですかね、その、まあ、理解をする、あなたはこういう人間なんですよねっていうところは、まあ、例えば理解をしたっていうところまではいいとして、まあ、今回の場合だとただそれで共感できるかできないかはまた別問題で、
うんうんうんうん、
あなたという人間は理解できたけど、
うん、
ただあなたの行動は私は共感できませんみたいなことっていうのはあり得るっていうことなんですかね。
あり得ると思います、うんうんうん、だけどそこもなんかやっぱえ分かんないわっていう風になるのではなくて、じゃあどういう風にしたら動きやすいのかなっていうのを本人と一緒に考えたり、本人がちゃんと持っているのであればこういうふうにしてほしいっていうのを言ってもらえるようにしてもらったりとかするといいのかなと思います。
あーなるほどなるほど、
うんうんうん、やっぱりその同じ人間ではないのでどうしてほしいっていうのは、あもちろん本人に答え持ってればベストですけど、一緒に探っていった方がいいのかなとは思っていて、
うんうん、
その辺はなんかこの問題がなんか起きていたらその問題に対して一緒に考えていくようにしていく方がいいかなとは思いますね。
あー、うん、なるほど。なんかこうもしこうワンオンワンとかをしていて、
うんうんうん、
なんか相手の言葉に共感できないなって思った時は、
うんうんう
ん、なんかそこで無理に共感をするのではなくて、
うんうんうんうん、
相手のことを理解するところまで一旦こう掘り下げていって、
うんうんうん、
まず理解をしようみたいな
こと
って感じですね。
でなんかもう単純にどうしても大きく違う時は、私も素直に私はちょっとそれそういう風に思わないんだけど誰々さんはそう思うのってなんでかもう少し教えてくれますかみたいな形で聞いたりすることも多いですとかなんか自分では例えばまあできやろうと思ってるけどできないのかとか、そんなやりたいとも思ってないのかとか、なんかその辺は責めたりもちろんしないので一緒になんかいい方向に持っていきたいから教えてほしいなみたいな感じで話していくのが多いですね。
なるほどなるほど。
なんかこれは
そうですよね、
なんかやれないことに限らず、なんか仕事の価値観とかも同じだと思うんですよね。なんかこうみんなでチームワークワイワイやりたい人と、なんかこう静かに一人でやりたいタイプとか、仕事ってどんなやり方するかって人それぞれだなと思うんですけど、
はい、
やっぱ自分と違う人だと何をしてほしいのかとかどういうのが嬉しいのかってなかなか難しいと思うので、
うん、
なんか基本的には教えてくださいっていうスタンスで行くのがいいのかなと思っていて、で相手がそれでうまく言えない場合はなんか一緒にいろいろやっていって、前回と今回どっちが良かったみたいになんかこう比較対象を作ってみてもいいですし、なんかその辺は少しずつ一緒に掘り下げていけばいいのかなと思っています。
なるほどなるほど。
しでもワンワンやる人の方もえ何それって思うことって多分逆にすごくこだわってることなので、自分のまあ取説としてなんかメモしといてもいいのかなとは思ったりします。多分そこはすごくそうこだわってる部分だとも思うので、ワンワンすることって私もそうなんですけど、いろんな方とやっていくと、あ共感するな私もそうだなっていう発見もありますし、
うん、
逆にあ私はちょっと思わないからここはこういうふうに価値観を持ってんだなって見つかることもあったりするので、なんかそういう意味でも自分にも対してもいいことがあるのかなとも思ってますね。
あ、
はい、
なんかもしかするとその無理に共感できなくても大丈夫、まずは相手のことを理解しようのさらに前段に自分のことを理解しようっていうのもあるのかもしれないですね、
あそこはそうかもしれないですね。
まず自分を知って、うん、で相手のことを理解すると上で多分共感っていうのがその先にあるような気は今の話を聞いていて、
あーなるほどなるほど、
なんかちょっと思い浮かんだですよ、うんうんうんうん、確かに自分が何に感度があるのか何を共感できるのかっていうことが分かってないと何も共感できないじゃないですか。
あー確かに確かに、本当は多分ワンオンワンする人自身が自分のことをある程度知ってから挑んだ方がやりやすいと思うんですよね。
うんうんうん、うん、
そのキャリアの悩みであっても、ね、仕事の悩みであってもやっぱりこう自分の場合はこうだよって言えた方が楽だったりはすると思うので、
うん、
そこは確かにある程度こう自分のことを理解してるといいかなとは思いつつも、やっぱりそんなに自分のことってね、全部分かってるってなかなかそんな人いないとも思うので、うんうん、まあワンオンはしながら自分のことも知っていくんでもいいのかなとは思ったりします。
お
なんか違和感を感じて、あ僕も違和感感じたんだけどってその場で言ってしまってもいいと思いますし、ちょっと今の分かんなかったんだけどっていうふうに聞いてしまってもいいと思いますし、
うん、
なんかそこは正直にあの相手にフィードバックするのがかえって信頼は作りやすいのかなとは思ったりします。
うん、うん、確かにそうですね、うん、そこはそうやってまあお互いすり合わせていくっていうのは大事かもしれないですよね。
そうですね、お互いの取説を作るというか、そのお互い分か、うん、共通する部分は共通する部分でいいし、ちょっと違う部分はお互いどういうことを考慮したらいいかっていうのを話していけるといいなと思います。
あ確かになんか結構その多くのワンオンワンのイメージって、
うん、
上司が部下に合わせましょうみたいな風潮を私は感じてはいるんですけど、ただ今言ったみたいにいやお互いすり合わせることもできる部分もあるよなっていうのは
あると思います。
なんかそういう作業をする場、そういうなんかお互いをすり合わせる相手にもその、うん、その共感をするポイントとかを通じて理解してもらうみたいなのはできたらより良さそうですよね。
そう思います。なんか今のワンワンは今度話そうかなと思ってたんですけど、上司側がすごい大変な思いをしまくるものになっているなというのをちょっと感じていて
なるほど、
でもなんだろう、やっぱりその場で評価とかはしないんですけど、なんだろう、やっぱり評価は上司がするとしたら上司のことちょっと知りたかったりもするじゃないですか、部下側としては、
うんうんうんうん、
し自分のことは分かってもどういうところで評価されないのかなとか、そういうのっていうのも知りたいかなとは思っていて、
うん、
なんかその辺がちゃんと上司側も全くこうフィードバックするなというよりは、その話している中でちょっと違うなって思うのは素直に言った方が部下側も説明する機会が生まれるし、
うん、
なんかそういうふうにその金さんがさっき言ってくださったように、なんかすり合わせ的な要素もあった方がこう悶々とこう受けるだけに上司の方もならないで済むのかなとは思ったりしますね。
なるほどなるほど、
ね、
そうですね、うん、確かに、
うんうん、やっぱりなんか前提として相手にお互いが、ね、まあ、最初は上司から部下の方に興味を持つのが先にした方がいいと思うんですけど、はい、そういうことしてってお互いがこう理解し合えるとやっぱ仕事がやりやすくもなっていくと思うので、
うん、
なんかまずは興味持って教えてくださいスタンスでスタートするのがワンオンワンは結構大事なポイントかなと思ったりします。
確かに確かに、
多分最初の私 1,2 回はほとんど本当に話さない気がするんですよね。相手がひたすら喋ってて、
うん、
なんか私がそこに対して本人が知らない、本人も分かってないかもしれないけどちょっと気になることをどんどん聞いて一緒にどんな人かを知るというか、それをまあ仕事に生かせる分は特に理解しようとこう挑んだりするので、
うん、
なんかそこは最初はまあ共同作業で一緒にような取説を相手のを作って、で自分がちょっと違うなと思うのはこっちも伝えるみたいな感じから入るのはなんかありかなと思いますね。
うんうんうん、そうですね、なるほどなるほど、うんうん、まあそういうところからすることで、まあ、共感がすぐできなくても、まあ、少しスタートラインには立てますよってことですね。わかりますわかります、
はい、
なるほど。
なんか最初はそういうのが大事なので、なんか今日第一回にあげたいなと思ってたのは結構スタンスに入るかなと思ったんで、今回はこのテーマを選びました。
いやそうなんですよね。なんか私もちょっと、自分自身少し前まで共感苦手なタイプ、まあ今も別にすごい得意かっていうわけではないんですけど、なんか共感できないタイプだったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、あんまり共感ってなんだろうみたいなのが全然分かってなかったっていうかあったんですけど、まあでもそう、相手のことを理解しようっていうことからやっぱ始めたんですね。なんでこの人はこういう考えするんだろうであるとか、どういう思考、どういう思考というか趣味思考があるのかなみたいなことを考えていくうちに、あ、なるほど、あなたはそういう考えをする人なんですねと、そう言われると、あ、あなたの言ってることも分かるわみたいな、あなたの視点というか、あなたの立場とか性格とか考え方からするとその答えになるよねみたいなことって結構わかるようになってきたんですよね。なのでやっぱその相手のことを理解する、なんかそれがないとこう、やっぱ理解できないものを拒絶する本能みたいなのあるのかなと思います人間自身。もしかするとわけわかんない人とか理解できない人に対して共感することってのが難しくて、で多分そのワンオンワンいきなりやりましょうってなったら、きっと理解できてないままスタートしてる人が多いんじゃないですかね。
いやそう思います多分、あとはなんか私も前にワンオンワンやって失敗したことの一個として、共感を無理にしすぎて疲れちゃったことがあるんですよ。
はい、あー、
なんか相手のことを考えて共感しすぎるとそこでちょっと違うのかなと思ってて、だんだんこう自分の意見を伏せて聞きすぎちゃうと、それはそれできっとたまると思うんですよね。だからなんかそのいや違う考えだっていうのはやっぱそもそも置いといた方がいいし、あくまでも相手はそういう考え方で動いてるし、相手はそういう素質だったり性格なんだよっていう風に理解するって置き換えた方が、多分共感がすごいできるタイプでもあんまり良くないのかなと最近はちょっと思うんですよね。でそれが多分外部のコーチングとかカウンセラーみたいに社内ではなくて別にいるんだったらまだいいんだと思うんですけど、こう上司部下で日々も一緒に過ごすと、まあどんどん変な風に溜め込んじゃうなと思っていて、なんで余計なんか無理に共感しなくてもいいっていうのは結構大事かなと思ってたりします。
ああ、なるほどなるほど、そうですね。あ、ちなみにこれ、逆の視点で私感じたことがあるのは、上司がすごく共感しようとしてくれるんですけど、逆に若干気持ち悪く感じた。いやもう全てになんか、共感できるわみたいなこと言ってくれるんですけど、本当かみたいな。
そうですね、
嘘だろみたいな時もやっぱあるんですよね。
ありますあります。なんか一応カウンセリングと言葉だと共感不全とか言うんですけど、相手はそこまで思っていないけど、こうなんか例えば悲しい出来事を共有した時に、あ、本当にそれ悲しかったよねきっとみたいに言われて、いやそこまでじゃないんだけど、みたいな、本人よりもなんかちょっとなんか違う方向に行っちゃったみたいなものってあるんですけど、だからやっぱそれをしちゃうとなんかんってやっぱ相手も思うので、でもなんだろうな、それって最初は多分その上司の方も一生懸命聞こうとは思ってやってることではあったので、そこでそのなんか違うなと思った時ってすぐ修正しちゃえばいいと思うんですよね。なんか私とかもなんか何々だと思うの聞く時はあるんですけど、いや違いますっていう体型ってまだ全然よくやってしまうんですけど、そうなった時に、あ違ったんだ、じゃあ今度はいや逆にこういうことかなとかすぐに聞いてっていけばいいと思うんですよね。なんかそれは思いすぎちゃったとかもうちょっと軽いとか、なんかそこの反応を見ながら、そのだんだんまたすり合わせていけばいいと思うので、なんかそこら辺は、 なんかまあ一生懸命無理に聞こうっていう気持ちはわかるけど、まあちょっと抑えてって言いつつそこら辺は少しずつこう調整したらいいよって思うと、こう上司の方も無理にこう共感しなきゃっていうプレッシャーに追われないで済むのかなっていうのを今聞いてて思ったりしました。
そうですね、それもそうですし、なんか部下側も変な気持ち悪さみたいな感じなくなるのかなみたいな、
部下側も多分必死にやってはくれてるので、これは部下の方に求めていいのか分かんないですけど、なんか、うん、あの無理に共感しなくても聞いてくれたらいいですよってもしも返せると上司は安心するかもしれないですね。
あまあ今、うん、自身がもしその、うん、上司が無理してそうだなって思ってるリスナーさんがいたら、あのちょっとそれ一言言って、うん、なんか違うなって思ったら言ってくださいみたいなこと一言言うだけでも、うん、安心感はあるかもしれないですね、
うん、なんか一生懸命聞くことがお互い伝わればそれだけでも嬉しいことだと思うので、
確かに確かに、
もしも聞いてる受ける側の方とかもなんかこういうの聞いてなんか上司の方が必死感が伝わってたとしたら、なんか優しく言ってあげると上司も気が楽だったりするのかなと思うので
そうですね、
ちょっとだけ助け舟を出してあげるとまた嬉しいかもしれないです、うん、はいうんうんうん、
なるほどなるほど、
うんうん、なるほど、テーマこんな感じですかね、うんうん、
そうですね、うんうんうん、無理に共感できても大丈夫で、うん、まあ、そのまず相手のことを理解しようっていうところからスタートし、でまあ相手のことを理解するっていう中で、まあ、自分のことも知れたらより良いよね、で、まあ、そこら辺でこうお互いすり合わせをしていって、で、まあ、その共感っていうことに関してなんか無理しないようにっていうのがすごい大切なんじゃないかなっていうのは、やっぱそうなんだろうなっていうのはやっぱ思いますので、なんかこうすり合わせをしていく中で、まあ無理に共感しなくてもまずは理解するところからやってって大丈夫だよっていうメッセージが届けられていればいいかなと思いました。
まとめてくださってありがとうございます。
いえいえ、
はい、
はい、
伝えたいことかなと思いました。はい、
はい、じゃあ今回はこんな感じで締めましょうか、
はい、そうですね、はい、
はい、じゃあエンディングの方をお願いします、はい、
エンディングに行きたいと思います、はい、ワンワンラジオではリスナーの方からのご意見ご感想をお待ちしています。ワンワンについて深めたい人はシャープワンワンラジオをつけてぜひツイッターでつぶやいてください。またディスコードもやっていまして、ワンオンワンミーティングコミュニティっていうのもやっていたりするので、興味ある方は一緒につぶやいていただけたらご招待したいなと思います。今回も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。